アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、いろいろね、皆さん、思うところがある日々をお過ごしではないですか？かくいう僕はね、ええ、いろいろ思うところがある日々をお過ごしです。今回2021年1月21日配信分ですが、緊急事態宣言が出ている最中ですので、まあ僕らプロジェクトワンサイズね、今もなおまだまだ小さな存在ではありますけども、できることをできるだけ、僕ららしいやり方というのをね、常に考えつつ、今から未来に向けて今回も僕ららしくリモート収録でお送りしてまいります。いや、なんで笑っちゃうかっていうと、前回からね、まあ、二度目のリモート収録期間に入ったわけですよ。で、平井正幸さんは、平井正幸さんの自宅のお手製収録ブースから、ドラマなりトークなりを撮ってもらって、で、河川のところに送ってもらって、で、それを僕が、編集で、ガチャッと、ガッチャンコして、一つにして、お送りするという、そういう、放送スタイルにね、なっているわけですけど、その前回ぐらいから、平江さんと、僕の中に、ちょっともやっていることがあって、まあ、このスタイルでね、やってるから、別にさ、ほら、テレビとかでよく見る、オンラインで別々の場所をつないで、で、まあ、ちょっと時差とかが生まれながらも、一緒にね、収録する、みたいなスタイル、とは違うじゃない？まあ、単純に言うと、別々の場所、別々の時に収録した音声を、合わせているだけだから、これって、果たしてリモート収録なの？僕と平井さんの中で、ほら、僕も平井さんもさ、まあ、それぞれの、こう、価値観はあるけれども、言葉をすごく大切にして、やっているじゃない？だから、リモート収録と言っていいのかな、果たしてみたいのが僕らの中で少しもやっと引っかかってて、これただの別撮りじゃんっていうところがあるんだけどね。でも僕はその後ね、まあ、平井さんと連絡を取っている時ではなく一人の時にじっくり考えたのよ。リモート収録とは、この、なんだ、リモート収録とはなんだと、一人で、悶々と考え、熟々と熟考をしましてね、結論を出しましたんだよ、僕は。僕は結論を出しましたんで、それでいいかなって思ってるんですよ。僕の出した結論というのは、これ皆さんにお伝えはしますよ。これが良い悪いとかそういうことじゃない。僕の結論はこうですということをお伝えしておきますから、まあ皆さんもほーんと思ってもらえればいいかなと思うんですけど、これが僕らのリモート収録スタイルという結論になりました。いいじゃない。なんかその、世の中がどうしてるかはまあ一回置いといてさ、リモート収録をしよう。で、僕らができるリモート収録ってなんだ？まあ、それぞれの場所でそれぞれ撮って編集で一個にする。そのスタイルが僕らの今できることで続けていく方法なんじゃないかと思ったんでね。いいです。これが僕らのリモート収録ですということで、改めまして仕切り直しまして、今回もプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり、リモート収録でお送りしてまいります。さて、そんな1月ですけども、みんな見たかな？見たよね。中澤雅人も出演しております、 完全オリジナルアニメーション、ワンダーエッグプライオリティですよ。見た。見たね。これね、完全オリジナルアニメーションということで、原作ないから、まあ、みんなも初めて見るね、物語、ストーリーだと思うんだけど、で作品的に言うと、僕は今ね、今のところこう、これを撮っている段階では、まだ第1話しか見てませんけど、物語的には、おわーっていう感じでね。おわー泥黒い。あ、うん、おうって感じだけど、何がまず僕が注目かって、僕がシナリオライターとかを目指した時、まあ、目指すきっかけになった時期とかに、すんごく影響を受けた脚本家、野島伸司の完全オリジナル脚本なわけですよ。この野島伸司という人の世界観が、まあ、まずあるから、なんかこうね、面白いよってお伝えする、そういう作品じゃないんだけど、野島伸司らしい、おわって思う作品だから、ワンダーエッグプライオリティ、まあ、もしね、皆さんも見てたら、僕と一緒に、毎回、おわおってなりながら見よう。あとは、やっぱり、僕ら、我らが、中澤雅人も出演していますから、メインどころではないっぽいんだけど、でもその学校に行くことをやめている主人公の、まあ、学校の先生みたいなんでね、おそらくこれから何かしらその学校に行く行かないとか人間関係とかそういうところに、ストーリーの主軸が移っていって、で、舞台もね、学校を何らかにや絡めてくるとは思うので、中澤雅人のこれからの活動に、活躍に期待っていうのもあるから、ワンダーエッグプライオリティね、一緒に見ていきたいなと思いますよ。あとはね、そう、この1月期、2021年1月期、いろいろ見てて、なんかね、ネット記事ではボロクソに言われてましたけど、僕はテレビドラマのね、青の SP スクールポリス、青のスクールポリスっていうテレビドラマが、まあ、見てて楽しいんで、これはね、まあなんか録画して前は欠かさず見るかどうかはわからないけど、ちょっと追っておこうかなって思うテレビドラマですね。うん。何がいいってね、この青のスクールポリスはね、藤原竜也がいい。僕が藤原竜也が大好きなんだね、多分。まあ、カイジとかね、実写版映画カイジとか、そこら辺から僕はまあ好きになりましたけど、あ、もっと言うと、あれか、バトルロワイヤルとかか。まあいろいろね、まあ昔から藤原竜也好きなんですけど、藤原竜也が相変わらず癖の強い学校に警察官が常駐するというシステムを使った物語なんですよ。だからね、警察官なのね、藤原竜也が。で、どうやら捜査一課とかから、元捜査一課ですごい敏腕の凄腕の刑事、警察だったんだけど、なぜか思うところあって、スクールポリス、学校の警察官になったみたいな、そういう物語で、見どころはアクションとかなんだけど、うん、藤原竜也動くな、さすがだなって思いつつ、ちょっとね、やっぱ、まあ、ワンダイクプライオリティとも、ちょっと似てるんだけど、やっぱ中高生とかが抱く現代のこうネトネトした闇みたいな、そういうものをテーマにしてるから、いや本当にどっかで見かけたネット記事では、3年 A 組にもうもろパクリの なんちゃかんちゃっつってね、なんか、ボロクソに書かれてましたけど、僕はね、見ていきたいなと思いますね。あと、これは、連続テレビドラマとか、テレビアニメとはちょっと違うんだけど、1月23日土曜日の深夜24時。つまり、1月24日になった瞬間から、生放送でお送りされます、フジテレビ2のオールナイト声優フジっていう企画がありましてね。まあ、フジテレビ2なんで、なんていうの、BSCS のやつなんで、今すぐに見れる人見れない人いるかなと思うんですけども、そのオールナイト声優フジっていう番組に、まあ、弊社が 弊社が、まあ、キャスティング周り等々でちょっと関わらせていただいているので、そちらね、ぜひ見れる方いましたら、見てほしい。1月23日土曜日の24時から4時間生放送で、声優さんたちがね、総勢20名以上、うわっと出演してお送りする、まあバラエティ番組なんですけど、特番みたいな感じなんですけどね。そちらに関わっていますので、まあ、もしかしたら僕もその生放送の現場、スタジオで見守っているかもしれないと思うんで、フジテレビ2見れる方、ぜひご覧ください。まあこれね、僕が会社仕事で関わっているだけなんで、そのすんげえ宣伝しててもしょうがないっちゃしょうがないんだけども、まあね、面白そうな企画なんでね、見れるよっていう方は、ぜひ見てもらえればいいなと思います。そんなわけで、この2021年の1月から先も、まあ、テレビアニメ、テレビドラマ、テレビ番組、楽しみながら、みんななんとか乗り越えていきましょう。それでは、今回もそんな僕らがお送りしてまいります。
ワン、ツー、スリー！
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、皆さんご存知、テレビドラマ、テレビアニメ大好きっ子、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。この番組は、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二が、あんこ大好き声優、平井まさゆきと一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみに、ゆくゆく将来的には、ムーブマンの声優平井まさゆきの様々なパーソナリティを皆さんに存分に味わっていただけるような対談形式にしていこうと思って今お送りしております。さて、それでは早速ですが、もう皆さんおなじみ、お楽しみの、ツイッターを見ててもわからない平井まさゆきさんの近況を僕と一緒に所長するコーナーです。まあ、本当に、これ毎回言ってますけど、平井さんにね、大体の構成台本を、まあ、データで送りまして、で、取っといてくださいと 言って、で、わかったよって、平井さんこんなキャラだったっけ？わかんない。わかったっていう平井さんの返答から、いくばくかして、収録しましたっていう音源を、まあ、送り返してもらって、それを僕は、一回もチェックせずに、今ここで、皆さんと一緒に初めて聞く、所長するコーナーです。なのでね、本当にね、僕がなんとなく書いた構成台本をフル無視で全然違う話をしている可能性もなくはないんだけど、それも含めてどうなっているのか、僕と一緒に楽しみに、これから平井さんが撮ってくれた音源を一緒に聞きましょう。 では、お送りしてまいりたいと思います。自宅の平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。
こんにちは。
そうですね。2021年1月期のアニメやドラマ、やっぱり、たくさんありすぎて、まだ、新番組、3、4作品ぐらいしか見られてないんですけれども、でも、たくさんあるってことは、2021年ではなくて、2020年から、着々と作って制作されてきた番組が今こうやって世に出てきてるっていうことなんですよね。
そうだね。
なんかそれを考えると、まあこのコロナ禍で、しっかり対策を考えて考慮して制作してで完成させて、で、世に届けてるっていう、ね。もう、並々ならぬ努力の結晶が出てきてるわけで、いやー、感慨深いですよね。
まあ、そうだよね、うん。
でもまあ、あとちょっと、まあ、コンクールのお話っていうのとはちょっとそれるんですけれども、新エヴァンゲリオン劇場版映画がですね、公開延期になっちゃいましたね。まあ、今月の23日に公開予定だったんですけれども、それを楽しみに待ってたんですけれども、ずっと。
なんか言ってたね。ずっと言ってたね。
いや、でもね、もう、慣れっこです。慣れっこですって言うと、あれですけど。まあ、延期。この情勢は情勢なので仕方ないっていうね、思いと、まあ、この状況が落ち着いた後に、またゆっくり見られる状況で、まあ完成はしてるみたいなんでね、それを楽しみに生きていこうと、生き抜いていこうと思っております。皆さんもそういう作品だったり、イベントだったりあると思います。ので、ぜひ、生き抜いていきましょう。
生き抜いていこう。そうだそうだ。
楽しみを先に取ってあると思ってね、生き抜いていきましょう。はい。で、なんと、今回もメールをいただいているみたいなんですけれども、
あ、読んで。
差出人は、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。かすやさん、平井さん、どんぶり様です。どんぶり様です。
どうも。
こんな情勢になってしまいましたが、三色どんぶりを欠かさず配信していただきありがとうございます。どうもです。せやろ。また別撮りという形になってしまいましたが、別撮りならではの面白企画があったらいいなと思い、少し考えてみました。
お？
以前の別撮りの時に、平井さんがストリートビューを使って故郷の駅周辺を散策していましたが、あんこ大使である平井さんにおすすめの美味しい和菓子屋さんなどをストリートビューでご紹介いただけないでしょうか。平井さんにお店に連れて行ってもらっている雰囲気でお願いできたらと思います。それと、粕谷さんにはデートシュミュレーションアプリなどを使ってゲーム実況などはどうでしょうか。そのようなアプリがあるかどうかはよくわかりませんが、
なんだよ。
もしよろしければやっていただきたいです。よろしくお願いします。しばらくはステイホームが続きますが、お家にいてもっと楽しいことを見つけていければと思っています。なかなか落ち着かない世の中ですが、お体に気をつけてお過ごしください。ではまた。ということで、まゆみさん、ありがとうございます。
はい。
そうですね。やりましたね、リモート散歩。
大混乱のね。
ストリートビューのね、使い方がね、僕、ちょっと、よく分かってなくて、スマホ上でね、見ながらだったんで、ついつい、懐かしい風景をね、見入ってしまって、置いてけぼりにしちゃったり、なんかした感じでしたけれども。
すごいな、
でもまあ、 そうですね。何ですかね。おすすめの和菓子屋さんですか？たくさんあるんですけど、でもそうですね。まあ、ちょっとストリートビューを使ってご案内するぐらいの距離ではないんで、ちょっと今回はちょっと言葉で紹介してみましょうかね。ええ。まあ、この三色丼にも何回も出てきているんですけれども、中野駅にある、お焼きどころレフテーがですね、やっぱりこの時期おすすめですね。はい。お焼き、大判焼きですね。今川焼きとも、回転焼きともいう、大判焼き、お焼きですね。それのお店なんですけれども、そうですね。まあ、中野駅の北口改札を出てすぐ広場があるんですけれども、その向こう側に中野サンモール商店街があるんですね。で、その入り口の右側、そこにお焼きどころレフテーがあります。レフテーさんがね。はい。で、反対側の左側なんですけど、そっちはまた、和菓子屋さんの文明堂さんがね、あるんですよ。ええー。3時のおやつは文明堂の、カステラで有名なね。そちらも、まあ、おすすめではあるんですけれども、今回は、その、右側の、お焼きどころ、レフテーさんですね。はい。で、店頭でね、ガラス越しに焼いてる姿が見られたりとね、目にも、美味しい感じのレフテーさんなんですけれども、まあ、中でも通常の小倉あんこもありますし、あと、まあ、カスタードだったりとか、時期にはよるんですけれども、チョコレートクリームだったりも販売しててね。いやー、それもまた美味しいんですよ。で、その中でも、チーズ入りあんこが、めちゃめちゃ平井おすすめです。はい。チーズ、クリームチーズとあんこが一緒に入っているんですけれども、それがまたいい感じにハーモニーを奏でていて美味しいんですよね。やっぱりあんこにチーズは合うですね。はい。あとは、なんか甘くないマヨネーズ入りソーセージっていう具材もあってですね。
いいね。
まあ、甘いもの、あんこ苦手な方にもおすすめのものもあります。はい。ぜひ、中野駅、降り立った際は、北口改札出てすぐの、中野サンモール商店街の入り口、右側、お焼きどころレフテーさん、ぜひぜひ、お立ち寄りください。そうですね。もっともっと今年も美味しいあんこを食べに行ったりね、新しい和菓子甘味どころを開拓していきたいんですけれども、まあこういう状況なのでね、まあどこまで動けるかっていう感じにもなってくるんですけれども、どんどん機会を見つけて美味しい和菓子、美味しいあんこを見つけるチャンスをね、狙っていきたいと思います。はい。皆さんも、ね。まあ、この状況、まあ、ステイホーム、まあ、緊急事態宣言下中ではありますけれども、いろいろ、こう、解除された時に、元気に動き回れるように、今をね、ちょっと、ぐっと我慢して、過ごして参りましょう。ね。はい。元気元気で、行こうね。はい。ということで、カスヤもなんか、デートアプリってあるのかね？なんか、リモートデート、やってみて、ね。どんなところカスヤだったら連れてってくれるのかな？どうだろう？なんか想像が、ちょっとつきにくいんだけれども。
やばいな、この流れ。なんだろうね。
あまりこう、カスヤが出歩くイメージがね、僕には ないんでね。
なんだこりゃ。
どこだろう、アウトドアっていう感じでもないのかな。だったらなんか美術館とか、え、画廊とかちょっとアーティスティックなところに行ったりするのかな。どうなんだろうね、カスヤ。ちょっと気になってます。
マジか。
はい、そんな感じで以上、ここまでのお相手は、この緊急事態宣言真っ最中の中でもあんこを食べていき続けますあんこ大好き声優、平井正幸でした。それではお粗末様でした。カスヤにお返しします。
マジかよ、なんだこれ。あー、どうもカスヤが聞いてました。カスヤですよ。いや、これね、ほんと、まあまあ、平井さんね、いつもより少し頑張って、おすすめのあんこものをご紹介いただきましたけど、いや、まあね、惜しかったね。で、一つは、何度も言っている場所を、今回、言っちゃうと、これまでずっと聞いてくれてるリスナーさんは、新鮮味がないからさ、あ、また、この前言ってたところだみたいになっちゃうから、一個は、新しいところ言ってくれればよかったのにっていうのが、まあ、僕の中で一つ惜しいポイントで、もう一個は、ね、やっぱね、こう、あ、行きたいな、そこのお店に、って思う方向でのまとめの方が良かったよね。なんかちょっとこう、まあ、平井さんにとっては、あんこというのは、あんこものは、本当に生活の一部だから、どっかに出かけたら、あ、この近くにはあそこがあったな、って、ついでというか、なんて言うんだろうな、こう、まあ、自分の中のルートの一つとして、自然に根付いているんだと思うんだけど、こう、聞いている方が、それを目当てに、行きたいなって思える、そういうレポートだったら、まあそういうレポートのまとまりだったらよかったなと思って、あ、昔ね、中澤雅人と、よろしければっていう言葉についてもね、一回こう考えたことがあったんだよね。なんか、まあ、いっかこの話。つうか、そういうことを、ここで感想で言おうかと思ってるんだけど、なんか、あのさ、平井さんさ、なぜ僕にそのデートのやつ振ったよ。だってひどくなかった？そのまずまゆみんさんからのそのなんかメッセージの中でさ、そのデートシミュレーションアプリなどを使って、ゲーム実況等どうですか、そのようなアプリがあるかどうかよくわかりませんがっていうすんげえ雑な振り、すんげえ雑な振りで、もうなんだこれ、どういうことだよってまず最初に思ったのに、そこから平井さんもなんか、どう、絶対興味ないでしょ僕のデートプランなんか、絶対興味がないのに雑な振りをするんじゃないよ、ひどいなっていうのもね、まあ、目の前でいたらそのまんま言えるんだけどね、別撮りだからなんか陰口みたいになっちゃうそうか、やる？やるの？なあ、そんな雑な振りではやりたくないけどな。やるか、じゃあ。デート、うん。あ。待ってたよ。うんうん、大丈夫。じゃあ、とりあえず入って。うん。いや、まあね、僕の部屋だから、なんもないんだけどさ。まあそこ座って、なんか飲む？つっても、うちコーヒーかコーラぐらいしかないんだけど。なんか飲む？いらない？マジで？そっか。お家来てもらったけど、特に何にもやることないんだよね。考えてなかったわ。だって、ただ、君と一緒にいられるだけで、 僕すんごい幸せだからさね。ね。え、カセヤさん、もう、やることそれしかないの？え？困ったな。いずれリベンジさせてください。でもね、そう、どれくらいのね、初めてのデートなのか、まあすっかりね、ラブラブもうお付き合いしている上でのデートなのかによってこうシチュエーション変わるけど、いや確かにね、僕はあんまりこうどっかに出かけよう出かけようっていうタイプではないので、まあね、甘えてしまうならば、勝手なことを言うならば、あそこ行きたいとかって言ってくれる彼女に、行ってみよう行ってみようってついていくぐらいの、なんかそういうデートの仕方がいいなと思いつつ、相手も良ければ、そうだね、やっぱゆっくりとお家で何にもしない時間とか安らぐ時間とかを過ごしたい。それは僕にとってとても素敵なデートだと思うからね。そういうおうちデートがやっぱ好きかな。で、あとやっぱそのイチャイチャしたいしね。ま、で、そうだな。おうちデートしたりして、お腹空いたな。でも、おうちデートを繰り返してると、あんまバリエーションなくなってくるから、じゃあちょっとどっか食べに行くって言って、近所のご飯屋さんとか、もうそれも別になんか、とても珍しいやつじゃなくても、言ったらね、ファミレスだって、ファストフードだって、二人で行けば、楽しいじゃない。って思えるお付き合いをしたいじゃない。どう？すごく、普通のことを言う。カセヤコウジです。いや、ほんとね、エッチなことにならなくても、イチャイチャまったりとかすげえ好きだから、そういうデートがしたいな。まあでも出かけるとしたらね、コロナ禍じゃないとして出かけるとしたら、僕はね、東京スカイツリーとか空町あたりはやっぱ行きたいね。街が好きかな。あと、僕は今全然詳しくないから、ディズニー系に連れてってほしい。ディズニー系好きな子だったら、相手が。そしたら、ランド C とかに連れてってほしい。僕は行きたいんだけど、行く機会がなかったんだよね、これまでほぼね。だからね、僕がエスコートはできないよ。何せ、詳しくないし。だけど、行きたい、デートしたいから、連れてってって僕が言うかな。ディズニー系。行きたいなぁ。まあ、それでね、なんかエスコートしてほしいんだと言うんだったら、じゃあちょっと、一回、調べるから、調べてプランニングするからちょっと待ってっていう感じだけど、でもね、ディズニー系行きたいな。なんかデートとかだったらむしろ企画するよりも乗っかりたい、君に乗っかりたいっていうタイプ、僕は。なんか乗っけたい。まあ、乗っけたいも乗っけたいけど、でもやっぱなんかね、乗っかりたい気持ちも強いよね。乗っかっていい？わかるよね。幸せになりたい。 さて、今回の三色丼は唐突ですが、このあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトアンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームをご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、ふつおたなどなど、どうぞお気軽にお送りください。そして僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせまして、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もほぼ更新してないけど、あるにはあるので、思い出した時にどうぞご覧ください。次回の配信は2月1日、月曜日です。次回も緊急事態宣言中につき、僕らなりのリモート収録でお送りする予定です。そして、1月31日もありますので、おまけ配信も予定しております。そちらもどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、なので、結果、めっちゃインドアだけど、普通のことで言うんだったら、カラオケとか行きたいんだよね、僕。普通に彼女とカラオケ。行くのも好き。粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。